1年の最後の礼拝の時を私たち与えられました。本当に、藤沢教会の皆様と共にこの1年、共に礼拝を守れたことを本当に心から感謝いたします。今年ほど本当に、誠実に生きることを意識した1年はなかったのではないかと思います。誠実に我慢の何週間なんて言いましたけれども、もしくはまたその中にありますけれども、我慢というのはとても後ろ向きな言葉ですね。我慢しなければ、我慢何かあれですけれども、私たちは誠実という言葉の方が、少なくとも私はしっくりくるなというふうに思います。誠実にこのコミュニティの人を愛しているからこそ、日曜日にこうやってお会いしたいから、だから月曜から土曜までを誠実に歩む、そういう歩みをしましょうと、少なくとも、私の奉職しております使わされております学生センターではですね、そのようにここの仲間が大切、この、場が大切ならば、月曜から土曜までの歩みをみんな誠実に歩もうねというふうに来て、まいりました。誠実に、しかしですね、その反面、誠実に歩むものこそがバカを見る、痛みを負うこともこの1年多くあったことも事実ではないかと思います。ただ、だからといってそれを、放棄するのではなくて、だからこそその中にあっても誠実に生きることを、大切にしたいと思います。そして私たちもう一つですね、誠実に生きる、主の日に生きるですね、聖なる日に生きること、生かされることの本当にこの、恵みを再確認した1年でもあったのではないかと思います。礼拝を捧げられる喜び、日曜日1週間に1回、私たちのもう月曜から土曜までの憤りや、いろんなもの、人間関係、今まで大切にしてきたもの、いろんなものがこう、少なくとも壊れる経験をされた方もいらっしゃるかもしれません、寂しい思いをされた方もいらっしゃるかもしれません。それを、委ねることのできるこの1週間に1度のこの、誠実主の日を私たちは本当に与えられていることを、また委ねる対象を私たち知らされていることをですね、本当にこの1年は、強く強く感じさせられました。その、私たちのこの奉職しております SCF という学生センターですけれども、この教会でもそうですね、クリスマス礼拝、いろんな限定的ではありましたけれども行うことができて本当に、感謝です。そして私たちのセンターもですね、12月の初めの頃に行うことができました。行うために9月から準備をしてきたわけです。で、そうですね、少しその9月からという前に、その前から少し思い返していきたいなと思うのです。共に皆様は皆様でこの1年のですね、歩みをちょっと目を閉じて、この1年、教会のことに限らず、私たち1年のどんな1年だったかな、この1年をというのをですね、少し思い返してみたいと思うんです。1月から2月、3月、2月頃から後半からですね、広がり始め、あっという間に広がり、3月にはもういろんなところが閉鎖し、いろんなことが、止まり、4月にはもうほとんどが、いろんな限定的な中にありました。5月、6月、7月と、大変な中でした。8、9、10、11、12月と今まで来たわけです。この私たちのそのセンターですけれども、12月に行うために、毎年9月から準備をしています。そして、3ヶ月間の閉館期間もあったわけです。で、思い返しますと、実は1月の頃は、このセンター始まって以来の 一番いい時期でした。それは昨年度、この教会で言います役員ですね、役員会、昨年度の役員は8名でした。8名、青年たちの中で、そのたくさんいるメンバーシップのを支える中心、使える中心として、自分の時間と思いを割いてくれる、この仲間自ら手を挙げてくれるわけですけれども、彼ら8人でした。それがこの2020年度は15人に増えました。それは何かというと、昨年度 その委員がですね、とっても良い働きをしてくれて、みんなの見本となってくれて、みんなに仕えてくれて、時間を割き、思いを割き、その姿を見た、一般のメンバーたちが、私もと、こう手を挙げてくれたわけです。それが、2020年の1月、2月でした。そして、さあこれから4月に向けて引き継ぎもし、一緒に合宿に行き、さあこれから4月からっていう、ここで3月から動いてた頃に、コロナが始まり、一切の活動ができなくなってしまったわけです。そしてバリバラになりかけたそのコミュニティをみんなで一生懸命に、つなげよう、つなげようと、こぼれ落ちないように、こぼれ落ちないようにと、みんなであの手この手一生懸命やってまいりました。そして、コロナが、なんと言えばいいですかね、少しどのような、どこに気をつければいいかということが、私たちも知恵をつけ、社会が分かりですね、食事などをやめたり、人数の制限などをしながら再開を始め、そしてクリスマスに向けて9月ぐらいからずっと準備をしてまいりました。おかげさまで、そうですね、今までは一度にドンと集まっていましたけれども、二度に分けました。そして1階と2階を、こう密にならないようにして分けました。そしてつな、げてですね、あと、同じように、ネットでもこうつなげて、オンラインでも活動、延べですね、100名の仲間たちがつながることができました。本当に、嬉しく思っています。しかしですね、しかし今年は、こう密にならないように申し込みを、受け付けていたわけですけれども、いつもは申し込みではなかったわけです。いつでも誰でも来てくださいだったんですけれども、申し込みの中からそれでも25名のキャンセルが出ました。それはクリスマスに近づくに限り従ってですね、やはり集まることを避けよう。そうですね。いろいろなことがあったわけです。一言で言いますとですね、それぞれの、価値観がですね、違う中で、その判断に違いが出てきたという当然のことではあるんですけれども、その中に、で、ぶつかり合いが起きるわけですね。一番そうですね、中では行かない、置かれている状況、私の家にはおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に住んでいる、みんなと会いたいけれども会えない、我慢する、とてもいい判断です。とってもいい判断で、私たちはその判断をする仲間たちを心から拍手をしてですね、いい判断した ね、自分のことを先に置きたいのをぐっと我慢して、それはとっても素晴らしいことだと言ってあれします。そういう、つながりがしっかりとできていればいいんです。しかし、中にはですね、こんな時になぜ集まるようなことをしているのだ、非常識だと思っている仲間もいるわけです。価値判断がそれぞれが違う中で、その通りだ、でその言葉をその思いも受け止めてその通りだなんですけれども、もう、私たちの輪からコミュニティからその言葉を残して離れていったものもいます。ですから、本当にその通りだなんですね。その思いも本当に、ただそこで、ちょっとした保護があった場合には、それが怒りに変わり、 また自分が離れてしまっていることに気まずさを感じ、離れていった仲間たちがいるということです。私たちはですね、今いろんな分断を味わっています。この、SCF もそうですけども、教会共同体も同じだと思います。コロナは本当に残酷です。共同体を壊すわけです。なまじ愛を語っている共同体を狙い撃ちにしていくわけです。それは私たちのようなコミュニティです。社会はどうでしょうか。去年の流行語を覚えてられるでしょうか。ワンチーム、ほとんど頭どっか飛んでしまってますね。去年はあれほどワンチームワンチームって言ってわっと盛り上がっていたのが、コロナになってソーシャルディスタンス、ワンチームなんかほとんどどこにももう感覚はありません。9年前には絆絆ってあれほど言いました。 3.11 の後に絆って言いましたけど、ソーシャルディスタンスです。社会は一体何でつながっているのかがちょっとわからなくなってきていますけれども、その中にあってはもしかするとそれほどコロナのことはなんとか受容できているのかもしれませんが、生地愛を中心にするところは、この分断は非常に、痛みを伴います。私たちのこの、教会コミュニティの中で、直接こうお会いして思いを伝えたい、祈りたい、方がいらっしゃるはずです。去年は隣にいらっしゃった方が、今年はお見えしない方がいらっしゃるわけですね。本当に、そのようなこの今年1年でこの共同体の中で、このコミュニティの中で、痛みを覚えている方々や、またこの共同体自身、私たち今一番はこの私たちのつながりや愛やその思いをですね、一番必要としている仲間にですね、私たち仕えていきたいと思います。コロナの後にここにいられない、会いたくても会えない、そのような方が私たち目を閉じれば、何人も思い浮かぶわけです。本当にこうやって、今、オンラインでつながっておられます。本当に、こうつながってくださる方、本当に感謝ですし、尊敬します。しかしなかなかつながれる方というのも、一部ですし、そこからつながることの難しい方々のために、私たち一人一人がです、一体何ができるか本当に祈っていきたいと思うのです。教会の外に目を向けてもですね、日本も社会も今世界もです、傷ついています。キリスト者である私たちは、冒頭に申し上げた通り、週に一度ですね、本当に癒しと平安を与えられています。しかし社会はそのような時がない方々が非常に多い。そして社会はそのもっとその分断と孤立が深い、その分断、私たちはですね、愛をと言いますから、分断を、こうその是としません。しかしその分断は別にいいじゃないかと、分断を時には生む必要があるとい う、 こう社会は分断を、許容しますし、孤独孤立も、許容します。そのような中にある方々はたくさんいる。癒しと平安の機会が与えられていない。私たちよりももっと、困難の中にありながら、なおかつ癒しや平安の機会が与えられていないわけです。多くの国々、人々は苦しんでいます。それはウイルスだけではなくて、 分断や孤独にです。本当に9年前の 3.11 の放射能の時、私たちはいろんな価値観の違いの中で、人がぶつかり合ったり、ぶつからなくてもいいはずのところでぶつかったり、価値観が違う中で、非常に困難がありました。もしかするとこの幼稚園でも大変な痛みがあったのではないかなというふうに思います。食べるもの、その他もろもろでですね、子どもたちに食べさせるものなどで、私たちは本当に、みんな一様に、そして差がありながら、また癒しの機会の差がありながら、みんな痛みを知り、傷を負っているものである。そのことを今年の1年、再確認し、胸に留めたいと思います。そのような中で主は決断をされるわけです。それは御子イエスをこの闇の中を生きる私たちにくださるということです。迷いと苦しみの中にある私たちにくださるということを主はご決断をくださいます。本日のルカ福音書では羊飼いを通して描かれています。本当に皆様もご存知の通りです。羊飼いはどのような存在であったかというのはもう、今までの礼拝、また先週のことな、今までのクリスマスの礼拝でですね、よくよくご存知のことであると思います。共同体から離され、孤独を生き、闇を生きることを強いられて、人々から忘れられ、自らも価値など見出せない存在、当時の羊飼いはそのような存在であった。共同体から離され、孤独を生き、闇を生きることを強いられ、人々から忘れられ、自らもそのような中にあって価値など見出せない。天使は告げます。そのような羊飼い、またそのような中を生きる私たち、また社会のもっとつらい孤独の中を生きる人々に告げます。闇を生きる、闇を生きることを強いられている羊飼いから救いは始まると。そして御子イエスはその小さなユダヤの民の中にあって、最も小さな羊飼いに仕えるものとして、私たちに仕えるものとして、この社会に痛む、分断の中に痛む私たちに仕えるために馬小屋にお生まれくださったと。いや、本当は馬小屋ではありません。馬小屋ではない。当時馬は軍隊の持ち物です。ですから庶民は飼っていません。本当は、本来はロバやラバ、ヤギでありました。馬小屋ではなくて、もっと厳密に言いますと、ちょっと聞こえがいいですね、馬小屋は。厳密に言いますと、家畜小屋です。家畜小屋。私たちとしてイエス様は家畜小屋でお生まれになり、そして飼い場屋に寝かされたと。私たちはイメージします。貝羽桶、ふかふかの藁が引いている貝羽桶をイメージします。しかしそうではありません。決してそうではなくてですね、その貝羽桶、実際は藁ではなくて、そこにあるものは、家畜に食べさせるものは何か、庶民が、それは残飯です。人間が食べない、食べられない部分を貝羽桶に、それを家畜が食べてくれる。ゴミ箱ですね。それも生ゴミです。そのようなゴミ箱、家畜小屋で糞尿にまみれ、そしてゴミ箱に、生ゴミの中に寝かされた
主イエス。神の御子は人のために生き、人のために尽くし、人のために殺され食される家畜としてですね、家畜として家畜小屋でお生まれください。そして人間の残飯受け、ゴミ受け、また罪受けとも言えるかもしれません。罪受けでもある貝羽桶に寝かされた。手と手首、貧しさと低さを覚え、人に仕え、人のために生きて死ぬのだと神ご自身が私たちの前から定めてくださった。最も苦しみの中にある私たちに光を、希望を、心から望む私たちにお与えくださった。主はいつも我々の痛み、憤りに先んじて、どこまでもその主イエスのそのクリスマスの出来事を通して憐れみをくださっている。どこまでも低みに立つ、痛みに寄り添う、憐れみを、そしてそこから希望、光を与えください。教会にあって本当に今年という一年は特別でした。分断があり、離れている寂しさがあり、痛みがありました。今年は本当に特別です。私の所属している杉並教会は、このクリスマスも礼拝を持つことができません、していません。そういう決断をいたしました。イースターもしておりません。イースターもクリスマスも共に集い礼拝を捧げることができない教会たくさんある。本当に特別な一年です。そして社会はこの光の福音、どこまでも低みに立ち、家畜小屋でお生まれくださり、ゴミ箱に寝かされ、私たちと寄り添ってくださる、私たちの痛みに触れてくださる、この福音を知らずに生きています。憐れみを知らされていない私たちはですね、本当にその光と憐れみを知らされている、この私たち、光を知らされ、光の子として歩む私たちは何をすべきなのでしょうか。この、共同体の中にある傷んでいる、私たちよりも傷んでいる兄弟姉妹のために、また社会のために、光の子としてどのように歩むことができるでしょうか。教会の幼稚園の、お父様お母様のために、私たちはどのように生きることができるでしょうか。本当に寄り添い、支え、許し、愛し、主の平和をこの共同体の中で私たち一人一人で作っていきたい。またこの教会の外にも作っていきたいと思います。私たち本当に自らも大変な中で、余裕がない中です。そんな中ですから、本当に他者を愛することの少ない自ら思います。またこのように光を知らされ、憐れみを知らされ、本当に平安を得ているにもかかわらず、神を、主を愛することの少ない自分、そのような私たちをですね、自分のことでいっぱいいっぱいですけれども、そのようなことを自らに刻みながら、しかしそうであるのに、そのような私にこそ先んじて憐れんでくださった主、そしてクリスマスの御子イエス・キリスト、私たちはそこに希望を持ち、もう一度 立ち上がっていきたいと願います。主は私たちが自らの罪によって死ぬのではなく、救われた喜びに生き、他者のために仕えるために、家畜小屋で糞尿にまみれ、生ゴミゴミ箱の中にお生まれくださったのだと信じます。核のごとく神は世を愛したまえり、私たち以上に痛む社会のため、幼稚園のため、他者のため、この藤沢教会のお一人お一人のため祈り仕えたいと思います。先んじて憐れみを受けている者として、憐れみを知らされている者として共に祈りを捧げたいと思います。ご在天の父なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。本当に困難の中を生きる私たちであり、困難の中を生きる幼稚園であり、困難の中を生きるその親御さんであり、また社会です。どうぞこの藤沢の地にあって、藤沢教会が誠の光と希望と寄り添いを、あなたの香りと光を照らしていくことができますように、また藤沢教会につながる私たち一人一人があなたの御用のために仕えていくことができますように、この藤沢教会の共同体の中で痛みを覚え、また寂しさを覚えている方々がいらっしゃるならば、私たちが祈らせてください。私たちが共におらせてください。どうぞこのつながりをあなたが保ち、またあなたに示された私たちが仕えていくことができますように、今年一年を憤りをあなたに委ねます。そしてあなたから示される新たな一年に生きたいと願います。今年一年守られたことに感謝をし、また他者のために祈る一年でありたい、新たな一年でありたいと願います。心から感謝をし、この祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。